はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、特徴を持つべきなのはむしろ指導者という話をさせてもらいます。まあ選手としてですね、パス、ドリブル、シュート、ディフェンス、なんかこう平均的に全部それなりにまあまあできますよという選手よりは、まあ多少劣るけれども、一個だけすごいとんがってるものがある選手ってすごく魅力的じゃないですか。使いやすいですよね。まあ、漫画のスラムダンクでいうと桜木花道みたいにね、いろいろできないけどもリバウンドだけは超天才みたいなね、ああいうのってすごい魅力的じゃないですか。で、選手がね、何か武器を持つということって本当にすごく大事なことだし、今の日本代表の、ね、特に男子のバスケットなんていうのは、なんか個人的なその特徴の塊みたいなところで、河村選手のスピードがあり、それから馬場選手のね、あの運動能力があり、そして、富永選手のスリーポイントがあり、ね、まあ、ああいう一個一個こうキャラクターがすごく立ってるから、やっぱり人気なんだと思うんですよね。うん。で、選手にとって特徴を持つべきだと、ね、何か武器を作りなさいということは指導者も指導するんですけど、私が今日言いたいのは、むしろ特徴を持つべきなのは指導者になるんじゃないかな、まあそういう時代になるんじゃないかなっていうことを最近強く思うんですね。オリンピックが間もなく始まろうとしています。まあ、そんな中で、結構世界各国で、まあ、練習試合っていうのかな、国際親善試合っていうんですかね、結構国際大会がやっていて、 YouTube で、ハイライトがいっぱい出てるんですね。で、いくつかの試合はもうフルゲーム見れたりします。スロベニア対ですね、スロベニア対フランスか、あ、違う、昨日私が見たのはスロベニア対あれですね、ギリシャですねの試合がフルゲーム上がっていたりだとか、あとは、まあ、フランスのウェンバンヤマが出てるね試合とかも見たし、まあ、アメリカの代表はね、この前オーストラリアと試合をしたりだとか、まあ、結構いろんなところでですね、はい、あの親善試合やっていて、世界のバスケットを、今あの YouTube で見る機会だと思います。まあ、あなたもねぜひ見てないのであれば、ぜひ日本代表だけでなく世界のバスケット今そこら中でやってますので、見てみたらいいかなと思うんですね。で、そんな中で、個人の特徴を持った選手っていうのはやっぱりいくらでもいるんだけど、戦術戦略っていうことを関して言うと、世界中どこも大雑把に言うと似てるようなバスケットをしてるなってすごく思うんですよね。だんだんとこう戦術が高度化していって、昔はね、今ほどこう情報が簡単に得られなかった時代は、なんかこう独自の戦術、独自のバスケットのやり方、そういったものを築き上げていって勝負するっていうチームが多かったと思うんですけど、今これだけインターネットが発達してね、情報を簡単に得られるようになると、最も効果的な練習方法とか、最も効果的な戦術ってどういうバスケットかっていうのが、なんか答えみたいなものが見えてきているんですよね。ちょっと難しいことで言うと、まあコモディティ化なんて言いますけどね、ビジネスの世界ではね。まあ要するに、昔はうまいね、ラーメン屋、まずいラーメン屋あったけれども、今はね、すぐ検索すれば美味しいラーメンの作り方なんていうのは出てくるんで、もうもはやまずいラーメン屋はなくなったみたいなね、そういう世界観ですね。はい。だからどこのチームも、何もこの国際試合だけじゃなく、やっぱりコーチになってすぐね、成り立ての人でもインターネット YouTube を調べれば、まあそれこそ私の動画も含めてね、こういう練習をしたらいいとか、バスケットってのはこういうまあやり方でやるもんだみたいなのがいっぱい出てきますから、まあなんか似たり寄ったりしてくるんですよね。で、これはバスケットボールの進化の一つとしていいことだと思います。なんかこうね、独自のやり方で、まあ、無駄をしてるとまでは言わないけれども、もっといいやり方があるっていうふうなことを突き詰めて、でその情報を共有していった結果、みんな似たようなね、スペーシング中心のトランジション中心の、まあ今のまさに現代バスケットの形にね、なってきてるということで、戦術だとかで差別化を図るのが非常に難しい時代になってきたなと思うんですね。もしあなたのチームに新しい新入生に入ってほしいと、新しい部員に、新しい選手に来てほしいという時に、 うちのチームはこんな練習やってます。ね。うちのチームはこんな、戦術でバスケットやってます。こういう、うちのチームに来たらこういうバスケットできますよ。っていう話をするのって、もはや通じないんじゃないかなと思うんですね。どこも同じようなことをやってるんです。うちのチームは個人育成のいろんなドリルをやってますよ。ね。うちのチームはね、オールラウンド化を育てるためのドリルやってます。ね。うちのチームは大きくてもスリーポイントを打たせます。全員が走るバスケットやってます。これ、どこもやるんですよね。もうだから戦術的なところっていうのはほとんど差がなくなってるかなと思います。また、うちのチームは強いです。何年連続で何々大会出てます。っていうところも、もうちょっと弱いのかなと。これだけね、まあミニバスもそうですし、まあ中学、高校の世界でも、クラブチームとかが出てきて、本当に選択肢が増えた中で、もはや、その大会で勝ちましたっていうことの価値がどんどん下がってる気がするんですよね。昔だったら、まあ部活しかなかったし、その部活の中で、ね、全中とか、インターハイとか、ああいうところでチャンピオンになるっていうのが一つのブランドで、だけれども今、それに準じた大会っていっぱいやってますよね。クラブチームの選手権だったり、むしろ全中なんてね、もうあと数年でなくなろうっていう動きですし、なんかこう、大会そのものの勝ち負けとか、うちのチームは強いとか、ここに行ったら全国に出れるとかね、っていうことで差別化図るのもなかなか難しいし、やってるバスケット、うちのチームはこんなバスケットスタイルですっていうので差別化図るのも難しいんですね。これだけ情報が、行き交う、ね、情報を得るのが簡単な、そういう時代はですね、もう戦術のコモディティ化が進んで、バスケットボールのチーム作りってどこも似てると。これいい意味でもあると思うんですけど、どこも似てきているんですね。じゃあ、どこで差別化するかと。やっぱりあのチームに入りたい。ね、あのチームに、あの人に教わりたいということを考える要素となるのは、やっぱり指導者の人柄なんじゃないかなと思うんですよね。人柄。その人の特徴。やっぱりあの先生、あの指導者のところに行きたいっていうふうに思える人材に私たちがなっていかないと、なかなかそのリクルートには勝てないと思うし、まあ、リクルートだけじゃなくて、いい、まあ、チーム作りはできなくなるかなと思っています。昔からね、何を言うかより誰が言うかの方が大事だみたいなことを言うじゃないですか。で、まさにそのことが色濃く出てくることが最近の時代なのかなと。何を言うかっていうのはもうほとんどインターネットの影響でほとんどの人が同じようなことを言わざるを得ないという中で、誰が言うかっていうところがすごく大事になってくる時代かなと思うんですね。まあそんな時にこの指導者の中で、まあ、ボイシーをね、聞いてるようなね、あなたのような熱心な方だったら、やっぱり自分なりの、その特徴みたいなものを見出しつつあると思うんですよ。きっとね。だけど、そういうものを、まあ、今後大事にしていくと。ただ戦術でバスケットを学ぶとか、ね、そういうことだけじゃなくて、やっぱり私たちが人間性を磨いてですね、何かこう、特徴のある人間にならなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。まあ、元、私はプロ選手ですと。だからプロを養成するそういうチームを作りますっていうのも一つの特徴かもしれないし、その学校の卒業生ですと、この学校のことを誰よりも愛していますと、ね、その学校の伝統を引き継ぎ、さらにいいものにするために私はこのチームを強くするのが使命ですというような、その母校愛とかチームへの愛着にあふれた人が指導をするっていうのもいいと思いますし、ね、何かこうリーダーシップがすごくある人で、選手の話をよく聞いてね、そして決断力のある、そういう、まあ、リーダーシップとして、上司として魅力のある人がぐいぐい引っ張ってチームを強くするというのでもいいと思いますし、まあ、どんなことでいいと思うんですが、バスケットの指導っていうか、技術ですね、技術的なところ、戦術的なところ以外、ね、あの先生はもうゾーンプレスを教えるのが得意だとかですね、そういうことで昔は、一つアイデンティティになっていたものが、ちょっとそれが弱くなってきた、いい意味でどこも同じようなバスケットをする時代になってきたから、持つべき特徴は指導者の内面、人間性にますますなってくるんじゃないかなっていうふうに最近ね、国際試合をたくさん見て、いい意味でどこも同じようなバスケットをしているところを見ると、やっぱり指導者が選手以上にですね、武器を持たなきゃな、特徴を持たなきゃなと、人間性磨かなきゃななんていうふうに思いました。はい。ということで、以上でしょうか。以上ですが、いかがでしょうか。なんかね、発見、感想、気づきありましたら、コメントいただけると大変嬉しいです。今日の放送が、ついついここまで聞いちゃったという方はですね、どのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひチャンネルのフォローのボタン押しといてください。よろしくお願いいたします。 引き続き、コメント返しをしていきたいと思います。ちょっとだけ待ってください。はい、ではですね、ボイシーの方でいただいたコメントを読み上げていきます。昨日は、結局は得意なものを指導しようというね、今日の前半戦みたいなね、その続編が今日の放送みたいな感じで、指導者のあり方みたいな話をしました。結構好評だったので、ぜひともこれも聞いてください。影島さん、自分の得意なことって何だろうと考えてしまいましたと、なんとなく広く浅く網羅しようとしている自分がいましたということで、これなんかすごくね、みんな悩むことだと思うんですよね。何か見出していただければと思います。ありがとうございます。後藤さん、得意な内容であればしつこく指導できる、そのため成果が上がる、納得ですということで、はい、何か気づきのヒントになれば嬉しく思います。伊沢先生、コメント取り上げていただきありがとうございます。大丈夫ですと、私が得意なことばかり指導していますということでね。はい、伊沢先生ありがとうございます。現役時代はポイントガードからパワーフォワードまで経験し、自分が通用したことを選手に下ろしているだけですと。なるほど。これはなんかすごくいいですね。自分が通用したことを選手に下ろしている。なるほどね。はい、もともとドリブルフェチですし、得点するのも好きで、アシストも好きです。ただ外のシュートはあまり入らないので、シューターの気持ちは分かりません。ガードを作るのは難しく、センターは比較的簡単に作れる傾向にあります。やはり得意なものを指導するのが一番ですね。攻めも守りもこだわりを持って指導していきたいですということで、伊沢先生いつもコメントありがとうございます。まさにね、伊沢先生なんかは本当特徴あるチーム作りやられてるかなと思いますので、私も大いにね、学ばせていただいております。中堅さん、確かにしつこく指導できることは得意なことですよね。気づきをありがとうございますということでいただきました。トーラジさんは、私はドリブル中心のプレーばかり教えてきましたが、今はドリブルにつながるパスバスケを得意になりたいと強く思っていますと、少し様になってきましたということでね。はい、また近況を聞かせてください。研究室の方でもね、状況を教えていただければと思います。よろしくお願いします。平井さん、私は得意なことというより信じたことを力にしたい派ですと。信じたことをしつこくやって、しつこくしつこくやっていくうちに得意にしていくのが理想ですということでね。確かに最初はね、まずやってみるというところからですからね。はい、私も平井さんの考えに共感いたします。ありがとうございます。ST さん、こんにちは。ほぼサイレントリスナーです。2回目のコメントさせていただきますということで、ありがとうございます。嬉しいです。リピート率 80% 納得です。三原先生のラジオは聞き手が理解しやすい、型がしっかり作られていると感じます。なるほど。内容もさることながら話の構成も勉強になります。今後もぜひ長く続けてくださいということで、ありがとうございますね。こんな嬉しいコメントいただいたんで、ひとまず明日も続けようと思いますね。嬉しいです。ありがとうございます。ラスト、宮崎先生、私は県内の他の指導者より少し得をしている点があります。ゴールキーパー出身の指導者が少ないので、若い頃から宮城県選抜のキーパーコーチとして国体選抜大会に参加できるチャンスをたくさん与えていただきました。今もチームにキーパー2人いるんですが、高校から始めた初心者で、私がほぼ毎日ボールを蹴りながら指導してますと。その間、他の選手はキャプテン主導のボトムアップで練習進めています。本当はキーパーは試合で活躍しない方がチームには良いのですが、活躍すると自分の指導に自信が持てますということでね。これも一つのね、指導者の特徴なのかなと思いますよね。やっぱりキーパーとして教わりたくて、そしてあれだけ雰囲気のいいチームね、宮崎先生に教わりたいみたいなね、そういうやっぱり、特徴あるとね、すごく魅力かなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうかね。コメント、また今日もね、発見感想気づき、何か1行でもいいので、コメントいただければと思います。またチャンネルのフォローもしないと、ね、いいねも押さない、コメントなんかましてやしないというね、サイレントリスナーの方もたくさんいらっしゃることも理解しております。そんな方のね、支えもあって、このチャンネル成り立ってますので、本当に本当にありがとうございます。またぜひ明日も、こっそり聞いてください。最後に、バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。ちょっとでも興味あるなと思った方は、ぜひこの放送の説明欄から研究室一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。